説教 CD ナンバー125。本日のメッセージは前進せよと題して、2011年3月12日にもたれました礼拝内容です。話、城間正達。
特別賛美歌ありがとうございました。今日の説教は前進せよという、説教の内容であります。もう時の印が、世の終わりが近いことを示していますね。この永遠の世界の瀬戸際に私たちは立っています。そしてやがて主は来られるんですね。今ニュージーランドでも中国でも日本でも大いに揺れていますね。大地震が起こっております。神の裁きが地上に下ってきます。私たちですね、教会、牧師も信徒も今眠っているような状態であります。イエス様はさあ立ち上がっていこうと言ってます。眠りから覚めなさいって。神の働きを前進しましょうと。今立ち上がる時期に来てるんですよ皆さん。ね、結集して私たちは前進したいと思いますね。私一週間ぐらい前でしょうかね、夢を見たんですね。夢は何か大都会新宿あたりに、バスターミナルがあって、そこにですね、多くの方が始発バスをね、待っていました。バス停でですね、私はそこをぶらりと歩いていたんですよね。そうするとバス会社の事務所の中から事務員さんが急いでやってきました。私を捕まえてですね、バスはもう待ってるんです。時刻はもうギリギリにもう出発しなければいけない。私はこの事務員さんに捕まえられてですね、バスの運転手がいないから代わってあんた運転して出発してくれないかと頼まれたんですよ。私はバスを運転したこともないしね、路線バスでこのどこからどこを通っていくのかルートがさっぱりわからない。電車でしたらね、レールの上を通っていけばいいんですよね。そしてですね、この事務員さんに私は聞いてみたんですね。じゃあどこどこを通っていくんですか、どこのバス停を通っていけばいいんですかねと聞いてみたらですね、3箇所あってね、3箇所に大勢の人が今待ってるって。今大地震で新宿あたりもね、この電車が止まったストップした時点でね、歩いて帰るのかバスで帰るのかタクシーで帰るのかね、迷ったというんでしょ。そしてですね、私はもう時間がギリギリですのでね、この、事務員さんに、じゃあ事務員さん、あなたも一緒にって言って案内してもらえないですかねと言われたらですね、この事務員さんは今忙しいからね、行けないからあなた一人で行きなさいって。もう私はこれ心配してですね、しかしもう出発しなければ何にもならないですね。その間に乗客はみんなバスの中に乗っていくんですよ。私はもういやおうなくバスの中に運転しました。エンジンをかけてですね、いざアクセルを踏んで出発したんですね。目的も知らない、終点もわからない、そういう中でまず前進せよって、神様はね、やっぱりこういうことで前進しなさい、もう行く手もですね、アブラハムのようにわからないけどね、まず出発しなさいというこの夢を見ましたね。そして私は その時にですね、目的も知らないけども、じゃあまず出発してみようということでね、そこで目が覚めたんですね。この夢を見たんですよ。風を警戒する者は種をまかない、雲を観測する者は刈り取ることをしない、伝道の書11-4にあるんですね。重要な働きにおいて準備も大切だが、完全に整うまで待ってるといつになるかわからない。風が止むまで種をまかない農夫、天気が良くなるまで待つ農夫。こういう人はどうなるんでしょうかね。風が止む、天気が良くなるまで待って種をまくんでしょうかね。 いくらか天候が悪くてもその時期を逃さずまず種をまくことって、少々の曇り空、ね、風が強くても種をまくということを言ってるんですね。だから種をまく時期を間違えると失敗するためにまくようなものであるって言うんですね。戦争の時、理想的な状態になるまで待ってる間に敵の軍隊に包囲され攻撃される、過度の注意と優柔不断によってサタンに神の働きの前進を妨げられる機会を与えられるというんですね。速やかに見、即座になすことを正しい時にまた力いっぱいできる人々が神のために求められている。もしあなたがあらゆる困難の度合いを測るために待ったり、あなたの当面する難局にたじろいたりするなら、あなたは何もなすことができないであろう。いつまでも態度が定まらなかったり、ためらったり、逃げ切らなかったり、どっちつかずの態度でいるよりも、時には間違った決定を下す方が許される場合がある。これは証しの海に書いてるんですね。だから即座に今なすことが私たちに あると思うんですよね。イスラエルの人が危険や困難に出会って、彼らはモーセにつぶやいたり、不信仰を表して前進を妨げた。しかし神の命令は進み行け、前進せよであった。解放の計画全体を悟り得るまで待っていてはならなかった。主は今、現代の真理を信じているためと行動を共にしておられる。道はまだ開かれていないが、信仰と勇気の力によって進み続けるとき、神は目の前の道を開く。前進せよ。結果がどうであろうとも、神のご命令に従うべきである。障害物、それらが取り除かれるまで待っていてはならない。信仰を持って前進しなさい。高いハードルがますます高くなるんですね。だから最初のハードルをクリアしてね、前進していこうではありませんか、私たちはですね。主は彼らの前に行かれ、昼は雲の柱を持って彼らを導き、夜は火の柱を持って彼らを照らし、昼も夜も彼らを住み行かせられた。出エジプト記13-21。私たちのこの目の前には困難がありますけども、いつも神様が前もって道を切れ開いてくれますね、私たちはね。火の柱、雲のこの柱を持って、前進したいと思います。モーセはために言った。あなた方は恐れてはならない。固く立って、主が今日あなた方のためになされる救いを見なさい。主があなた方のために戦われるから、あなた方は黙していなさい。出エジプト記14-13-14ですね。その時にモーセは後悔をまず一歩踏み込んで前進しました。その後をついていって、パロの軍勢は海の中で皆滅びてしまいましたね。まず前進すること。レボダはバラクに言った。さあ立ち上がりなさい。今日主が知らせをあなたの手に渡される日です。主があなたに先立って戦われると。詩式4-14。だから私たちは神様の約束に従って前進するということを覚えないといけないですね。イエスは言われた。手を隙にかけてから後ろを見る者は神の国にふさわしいものではものであるって。あ、ないですね。ルカ9-62ですね。このエリアがエリシャを神の召しに呼んだときに、エリアは神の働きに、エリシャは手に隙をかけてから後ろを振り向かなかった。まず前進。信仰によって義とされるということは、神の御言葉への完全な依存によって義とされることであります。誠の信仰は、神が命ぜられたものをその通りになすことである。私もこの今から25年前ですね、この会社で安息日を守れることができました。その代わり日曜日は、日直にあたって、まあ、会社のガードマンみたいなような感じだったんですね。そしてバプテスマを受けた瞬間からですね、神様は田舎に行けという命令がありました。それで私はですね、会社の祭日にしか土地探しができなかったんですね。もう祭日というのは年に何回しかないですよね。だから 北部一周、いつも一周してきてね、土地探しをしました。この東海岸から西海岸までですね、この祭日だけではもう探すことはできない。会社をきっぱり辞めました。安息日を守った会社だったんですけどね、もうすぐに辞めてですね、また土地探しをやりました。そしてですね、子供も二人も抱えてる、家族もいるしね、給料もなくなった、失業保険も6ヶ月で終わった。これからどうしようかというこの心配もあったんですけどね、まず田舎に土地を探そうということで、探しましたけどもね、なかなか見つからない。しかし25年前というのはね、安い値段であちこちたくさんありました。広すぎて買えないところもあったしね、またあるいはいろんな傾斜地もあってね、電気水道も汚いようなところもいっぱいありましたけどね、そこで、もう私はね、もう見つからなかったので諦めていたんですよね。神様がどうしても、見つかるまではね、この進もうという気持ちはあったんだけども、もう全然もう見つかる気配もなくてですね、諦めていた時にですね、神様はある一つの土地を不動産屋を通して見せられたんですね。私の今住んでる土地はですね、下の方から道もあるし、上の方からも道あるんですね。不動産屋と行った時には下の方から見に行ったんですね、登って行ったんですよ。そうするとそこは電気も水道も汚い、道もないしね、こんなところで、生活はできないと思って、この不動産屋に断ったんですね。そして不動産に言うにはですね、上からも道はあるって、電気水道も上の方はもう来ているのでね、建てられるよという。実際に私は行ってみたんですね。上の方から行ってみたら、あ、実際道もあるしですね、電気水道もあったんですね。そしてその時に神様は、あ、この土地が私の土地だなということで、すぐ購入しました。もうちょっとしたお金もなかったんですけど、あの頃は非常に安い値段で買えたんですね。そしてすぐ私は早速ですね、この山でしたので、この重機に持ってですね、山を切り開きました。そうすると10メートルくらいの幅ができたんですね。あとは絶壁で20メートルくらいですね。後ろはまた絶壁で、まあ私は果たして山を切ったものを、この土地が家は建てられるかどうかね、次は心配になってですね、北部土木事務所の方を呼んでみせました。その時はですね、真夏で、暑い時でしたね。私は前もって午前中行ってね、待っていたんですよ。午後からの約束でですね。そして午前中は太陽もさんさんと出てですね、青空、晴れていました。そして北部土木事務所の方がね、来た瞬間に大雨が降ったんですね。真っ黒い雲がまたむくむくとやってきてね、大雨が降りました。そしてこの北部土木事務所の人と二人でですね、このいろいろと家が建てられるかどうか見て回りました。そしてこの私たちこの二人が建ってですね、下を覗いてみると建ってるところが崩れていくんですね。大雨で石もですね、土も流れていくんですよ。この建ってるところだけ不思議ですね。そして北部土木事務所の方がね、あ、これは、こっちは家は建てられませんね、と言われました。その時に私はね、いや、神様はできるとおっしゃってる。神の御言葉は私信じているからね、神様はできる。ね、そして1年間待ちました、また。1年間の間にですね、大きな木をこの傾斜地に植えたりですね、一生懸命努力しました。そして1年間だったら草も生えてきてですね、地盤もしっかりしてきたんですよ。 そうすると今度また北部土木事務所のその方がね、1年後にやってきました。我流れてくるんですね、今度はね。私はまた雨が降らないのかなと思って心配しましたけどもね、その時には本当にずっと晴れっぱなしでね、ああだいぶ地盤も落ち着いてね、草も生えて木も生えてきてるね、これ、建築確認許可を下ろしますよって、神にはできないことはないって、その経験をしたんですね。するとまた次の信仰のテストがやってきました。都会にある家を売らないと金は入ってこないしね、田舎に家を建てることはできない。あ、じゃあ都会の家が売れないと田舎に家は建てられないのか。しかし私はですね、神の御言葉は全身せよであったんですね。じゃあ金はないけど家を建ててみようとね、そこで信仰のテストをされたんですね。そしてこの元船ある建築会社の方に頼んでですね、家を建築しました。頭金だけ入れてね、あとの 90% は家が完成してから払いますので、お金ありませんので。この神様は信仰を試されるんですね。そして今までこの都会にあるこの家をね、不動産屋に頼んで売却しようとしたんだけども、全然売れないですね。見に来る人もいない、建て売り団地みたいなようなところだったんですね、中部にあるね。これは果たして家も売れるのかな。家が都会にある田舎にある家がだんだん感染してくるの、喜ばしいことでもあるけどね、非常に心配でもあった。完成したらどうなるのかなって言ってね、この家が完成した途端にね、中部にある家が売れました。神様というのね、本当に信仰を試される。その売った値段というのは購入した時のよりも何倍かの値段で売れました、これはバブルの最盛期でね、一番いい時に売れました、神様ね、その時期があるんですね。今も バブルも弾けてそんな値段で売れないですよ。買った値段の倍以上で売れるということはね、大変なことですよ。それで田舎に家が建つことができたんですね。本当にアブラハムは信仰によって、アブラハムは受け継ぐべき地に出て行けと飯を被ったとき、それに従い行く先も知らないで出て行った。だから私たちはね、この今イエスの信仰を持たないといけないというんですね。イエスの信仰は自分からは何事もすることはできない。ヨハネ 5-19-30 にこれはありますね。しかし人にはそれはできないが、神にはできないことはないという、これがイエスの信仰。イエス様も神様に信頼して歩まれました。ダニエルとヘブルの3人の青年たちがね、イエスの信仰を持っていた。たとえ泥の中、獅子の穴の中に投げ込まれてもね、神様が救出してくださるという、この信仰を今私たちは持たないといけないというんですね。このダニエルとヘブルの3人の、人たちは14万4千を表しているんですね。桁外れな最後の7つの災害に通過する14万4千というのはね、イエスの信仰を持たないといけないというんですね。信仰による義は人間の栄光を塵に伏させる。人間の力では何一つできないことをする神の働きである。これが信仰による義である。それを今ですね、私たちは体験しておかないといけないというんですね。神様に信頼することをね、学びなさいと、今世の終わりは近いからね、その経験を積んでおきなさいというのがね、神のご命令であるんですよね。だから自分の無能力を悟り、自分自身を完全に神に明け渡しなさい。その時神は我々と共に働いてくださるということね。だからアブラハムの信仰をね、今私たちは持っておかないといけないというんですね。マタイ26の46を、開いてみましょうかね。マタイの26の、46節ですね。そこはゲッセマネの園でイエス様は祈って、40章ぐらいからですね、祈っていたんですね。もうイエス様ね、十字架にかかる前にゲッセマネの園で弟子たちの中で一番この、なんていうの、信頼されているというかね、 ペテロとヤコブとヨハネですね、うん、イエス様の近くに、来させてね、ゲッセマネの園で祈っていたって言うんですね。このゲッセマネの園まで主についてきた。キリストが祈るためにさらに奥の方に行かれました。彼らに何と言われました？彼らに目を覚まして誘惑に陥らないように祈っていなさいと41節で書いていますよね。心は熟しているが肉体が弱いのである。しかし主が帰ってご覧になるとどうでした？弟子たちは眠っていたって。彼らはこれ何回続きました？そこで3回ね、繰り返している。イエス様はね、誘惑に陥らないように、ね、眠らないようにって言って言ったのに3回とも眠っていた。戻ってきたらですね、これは何を表しているんでしょうかね。現在の教会もイエス様ね、眠らないようにと教会に警告を与えているんだけども、ね、何回も眠ってしまった教会の状態を表しているというんですね。まだ眠っているのか休んでいるのか、見よ、時が迫った。人の子は罪人らの手に渡されるのだ。さあ立て、さあ行こう。見よ、私を裏切る者が近づいてきた。マタイ26:45-46にそう書いてありますね。立て、さあ行こう。見よ、私を裏切る者が近づいてきたと、イエス様はね、イエス様は弟子たちの眠り、過去を許されました。そして眠ったり失望した過去をイエス様は忘れ、立って将来に向かおうと言われたって。希望の扉をキリストは私たちのために開けてくださるって。教会も眠ったままにされません。新しい働き、教会の働きの務めのために起こしてくださいます。たとえ過去に失敗しても再びチャンスが開かれます。毎日主は私たちを召され、さあ立って前進し勝利するように言われます。神は失敗したところを回復するようにもう一度チャンスをくださる。教会の働き、奉仕に失敗しても主は立ってまた始めなさいと言われる。これはありがたいことですね。失敗してもね、失敗しても神様は献石をするんだけども許してくださるということね。編み物のこの良い点というのは、編んだところを全部ほぐすのではなくてね、失敗した点からまた始めることである、ね、教会は内外ともにしなければならない仕事がある。先頭の教会は今勝利の教会ではない。まだ私たちは神のためにすべきことが残っており、神が私たちのためになさることがまだ残っている。やり残さなければいけない仕事がね、まだあるんですよ。私たちこの教会はね、冠に先立って十字架があり、任命がある。あのゲッセマネの主の祈り、我が父よ、この杯を飲むほかに道がないのでしたら、どうか御心が行われますようにと、マタイ26:42は、この杯というのはね、苦い杯であるって言うんですね。神の民は勝利の目の前に苦い杯を飲まなければならない。清めと一致のためのキリストの祈りと奉仕に対するイエスの任命に従わなければならない。今まさに勝利するという時に神の教会は眠ってるというんですね。愚かな乙女は真理に関心を持ち、真理を擁護してる、してはいるが、精霊の働きに自分自身を委ねてないと、眠った状態なんですね。私たちが目を覚ます時、戦闘的で奉仕する教会となる。全世界に出て行って全て作られたものに福音を述べ伝えよう。出て行ってというのはね、神様の命令です。出て行きなさいって。教会はサタンの怒り、軽蔑、残酷な仕打ち、友人または援助者と称する人々の怠慢、矛盾、生ぬるさ、反逆などによって試みられる。サタンは献身していない者たちを皆彼の目的達成のために利用する。私たちのこの改革はね、教会の改革は非常にこれから邪魔されてきます。いろんな邪魔が入ってきてね、前進できないかもしれないような状態まで来るけども、それでも神様は前進しなさいと言ってるんですね。クリスチャンの兵士は勤務を命じられた部署で怠けたり眠ったり、不注意で不忠実で油断すると敵の攻撃を受け敗北し、捕虜と死が待ってるって言うんですね。毎日の戦闘でその戦いの結果に興味もなく責任も感じない 無関心な態度で前線の後ろに立っている人たちは直ちに道を変えるか部隊から離れるかする方が良いって、ね、厳しい言葉ですね。この前線最前線で戦っているこの伝道している人たちがいるのにね、援護射撃をしないって、ただうろうろね、後ろの方で怠けたり眠ったりしている者たちがいるって、そういう人たちはね、この部隊から出てきなさいって、神様はね、何にも力にならないって言うんですね。今日教会は打ちのめされ、悩まされ、催眠術にかけられている。お政治を言われたり、また人間の権威によって圧迫されている。内外の敵の攻撃を受けるが、教会の勝利は確実であることを神に感謝しなければならない。なお、よく野球場でこの見物人がいっぱい観客席に おりますよね。ね、あなた方は傍観者であってはならない。何も しないでね、そばで見ているものとあってはならないと言ってるんですよ。傍観者であってはならない。物見席とかね、観客席から立ち上がりなさいって。グランドに出てね、神の働きを共にしなさいって。ね、見てるだけでは何にもならないと言うんですね。なお、あなた方は時を知ってるのだから、特にこのことを励まなければならない。すなわち、あなた方の眠りから覚めるべき時がすでに来ている。ローマ書13の11ね、時を知ってる民ですよ。私たちはね、時の、兆しを知ってなければならない。ダニエル書目四録の予言によってね、私たちは時を知ってるって言うんですね。そして眠りから覚める時も知ってるって、今は夜の何時ですかという熱心な問いに対して、城壁の夜回りは朝が来ます、夜が来ます、イザヤ書21の12にそう書いてありますね。今は夜の何時ですかって、皆さん夜の何時ですかというの知ってます？やがて朝が来ますね、また夜も来ますということね。見張り人は警告のラッパを吹き鳴らさなければならない。危険を知らせなければならないというんですね。神は牧師にも信徒にもすべてのものに目覚めようと命じておられる。地上歴史は速やかに終わろうとしている。大きな危険、日本各地で起こった大地震、ね、震度7あったというんですね。マグニチュード 8.8 ね、かってなかったほどの大地震だと言われていますね。神の裁きは地上にもう下っております。神の警告の声でもあるんですね。シオンの城壁の見張り人は警告の声を発するように命じられているが、多くの者が眠っているというんですね。じゃあこの眠りから覚めるためにはどのようにしたらいいんでしょうかね。私たちはね、何か日曜休業令が起こらないと目が覚めません？大きな事件が起こらないと目が覚めないんでしょうかね。眠りから覚めるためには、この安楽と豊かさは心を麻痺させるって。いろんな世の楽しみがね、私たちの心を麻痺させているような状態であるって。そしてもう一つは、偽りの教え、人間の言い伝え、その不貧困に対する怒りの葡萄酒を今飲まされてね、酔っ払ってるような状態であるって。ね、真理がわからなくなってきてるというんですね。この偽りの教えのためにね、眠りから覚めることができないでいるというんですね。何かせよ、全力を尽くしてそれを直ちにせよ。我々が長く休めば天使の羽は衰えてしまう。我々が怠惰であれば神はもはや崇められたまわないというんですね。何かしなければいけないって。まずね、バスの運転のようにね、まず出発しなければならないってね、躊躇してはならないというんですね。そして全力を尽くしてすぐにせよってというんですね。神は安楽な状態にある人々を立ち上がって働けと命じている。貴重な時間は予的な仕事や快楽や金儲けに費やされている。成功は数によらない。神は多くをもってすると同じく少数をもって救うことがおできになる。神は数によってよりも神に仕える人々の品性によって崇められるって言うんですね。教会は二重の目的を持っているというんですね。人々を救うための器になることと、神のご品性を表すこと、この二つですね。ギデオンの軍隊は3万2千人が集められました。しかし神はあなたに共におる民はあまりにも多い。3万2千人でね、 まだあまりにも多いというんですね。進みながら手で水をすくって急いで水を飲んだわずかな人が選ばれた。ゆっくりと時間をかけて飲んだ人は選ばれなかったというんですね。じっくり座ってね、川のそばに座って両手で水をすくって飲んだ人はね、選ばれなかったって。すぐ川に口を突っ込んで水を飲んでね、そのまま行った人がね、選ばれたというんですね。品性はごく簡単な方法で試みられるものである。危機に際して自分が必要を満たすことに心を奪われているようなものは、気球の場合に信頼できる人ではない。人類の秋物議刊の197ページにそう書いてあるんですね。この結局は、怠け者と臆病者は排除され、300人が残ったって。たった300人もね、神様にとっては十分であったって。戦力としてはですね。良いものは大きくなくても良い。さあ立ち上がって全てに勝って質に集中しようって。大量生産は欠陥品は大きく出るって。質が大事だろって。神様はね、量よりも質である。忠実な少数のものである。ルカ12の32を開いてみましょうか。ルカ12章の32節ですね。恐れぬな、小さな群れよ。御国を下さることは、あなた方の父の御心なのであるって。そこで、このイエス様はね、教会について語りながらイエスはこう言われました。何と書いてあります？小さな群れよと書いてありますね。大きな群れよとか書いてないね。だから、残りわずかな少数のものと言ってるんですよ、そこで。うん。小さなものが最後の大いなる叫びを上げてね、働きをすると言ってるんです。現代の真理ね、三天使の使命、世の人々のためにね、私たちは真剣に働きましょう。そして、言葉において、伝道において、霊性において、行動において、聖霊が教会員人々の心を支配し、終わりの働きにね、従事するように、ね、傍観席から見ていてだけはならないって。グランドに出なさいって。さあ立って出ていこうって。前進し、この、私たちこの教会ね、前進していきたいと思います。天にいらっしゃいます神様、今教会は催眠術にかけられ眠っております。どうか神様、この大地震のように私たちの心を揺り動かして目を覚ますことができますように導いてください。そして神様の働きのために前進することができますように導いてください。私たちの信仰をイエス様に委ね、そして私たちの心の内でイエス様が働いてくださるということを誠にありがたいことでございます。どうか勝利に勝利を重ねて前進することができますように、教会員ともに立ち上がってさあ出ていこうとイエス様はおっしゃっております。私たちも神様のご命令通りに前進することができますように導いてください。この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンス・デイ・アドベンチストの使命は、三重の使命、または 三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー電話0980-562783電話0980-562783ファクシミリ0980-562881ファクシミリ0980-562881 E メールアドレス contact@srministry.com なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。